Today is the beginning of the account of the last week of Jesus' life.
今日からイエスの生涯における最後の1週間について記された箇所を見ていきます。
Now, of course, when you look at the book of Mark, you'll notice that we're only two-thirds of the way, though, through this book.
もちろんマルコの福音書全体を見るとまだ3分の2しか読んでいないことが分かるになるかと思います。
We still have six chapters left.
まだ残りが6章もあります。
And Mark may have added some events that take place at different times into this final week, but really this type of length matches what we saw when we worked our way through John for the, some of you that were here way back in 2017 and 2018.We're nearly half the Gospel of John is covering the last week of Jesus' life.
マルコはこの1週間、最後の1週間の記述に異なる時期に起こったいくつかの出来事を付け加えた可能性がありますが、2017年、18年にヨハネの福音書を読み進めた際、ヨハネの福音書のおよそ半分がイエスの生涯における最後の1週間に関する記述であったことを思うと、この長さも納得がいくのではないでしょうか。
Now, specifically today, we're looking at the event that opens up the final week of Jesus' life, which is the entry into Jerusalem found in Mark chapter 11, verses 1 through 11.
今日は特にマルコの福音書の11章1節から11節、ここからイエスがエルサレムに入るという最後の1週間の始まりとなる出来事を見ていきたいと思います。
Now, we know it by tradition as the triumphal entry or Palm Sunday.
これは伝統的に主の日曜日として知られている出来事です。
And this event is all about fulfilling prophecy and drawing clear attention to the fact that Jesus is the Messiah who fulfilled the Old Testament prophecies.
そしてこの出来事はすべて予言を成就するものであり、イエスが旧約聖書の予言を成就するメシアであるという事実に注目を集めるためのものです。
There is practical truth for us in this event as well, but it can only be seen at the end after the event is complete. So let's begin by reading Mark 11, starting at verse 1, and we'll read through verse 6 to begin.
この出来事には私たちにとっても実践的な真理があるのですが、それはこの出来事が終わってからでなくては見ることができませんので、まずはマルコの福音書11章の1節から6節までを読みましょう。
The Bible says in Mark chapter 11, starting at verse 1, as they approached Jerusalem and came to Bethphage and Bethany at the Mount of Olives, Jesus sent two of his disciples.Saying to them, Go to the village ahead of you, and just as you enter it, you'll find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. If anyone asks you, Why are you doing this? Say, The Lord needs it, and we'll send it back here shortly. They went and found a colt outside in the street, tied at a doorway. As they untied it, some people standing there asked, What are you doing untying this colt?They answered as Jesus had told them to, and the people let them go.
聖書にはこのようにあります。さて、一行がエルサレムに近づき、オリーブ山のふもとのベテパゲとベタニアに来たとき、イエスはこう言って二人の弟子を使わされた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐ、まだ誰も乗ったことのない転ばがつながれているのに気がつくでしょう。それをほどいて引いてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がお入り用なのです。すぐにまたここにお返ししますと言いなさい。弟子たちは出かけていき、表通りにある家の戸口に転ばがつながれているのを見つけたのでそれをほどいた。するとそこに立っていた何人かが言った。転ばをほどいたりしてどうするのか。弟子たちがイエスの言われた通りに話すと彼らは許してくれた。
The very first sign...that we have that there is going to be something prophetic fulfillment taking place is this mention of Mount Olives, Mount of Olives in verse 1.
予言が成就されることを示す最初の印は一節でオリーブ山に言及していることです。
The Mount of Olives was always associated from Old Testament times with the coming of the Messiah. So It's significant that Mark mentions it here.
オリーブ山は旧約聖書の時代から常にメシアの到来と結びつけられていたので、マルコがこの場所に、言及していることはとても重要です。
And it is the fulfillment of messianic prophecies that is at the center of what is happening here in this passage.
またここで起こっていることの中心はメシアについての予言の成就です。
Now, it may not be clear at first, but it's the reason why there's so much attention put on this colt.
最初は分かりづらいかもしれませんが、コロバについてこれほどまでに注目している理由がそこにあります。
When we look at the book of Matthew, we find out that this is a donkey's colt, and many people, of course, just know, well, Jesus rode in on a donkey.
マタイの福音書でこれがコロバであることがわかりますが、もちろん多くの人はイエスがロバに乗られたことを知っています。
Now, we normally think about the triumphal entry and Palm Sunday primarily just as entering into Jerusalem on a colt.
通常私たちも主の日曜日というとイエスがロバに乗ってエルサレムに入られたことを思い浮かべます。
But the gospel writer here, Mark,Under the inspiration of the Holy Spirit, spends far more verses describing getting a donkey's colt than the actual entry into Jerusalem itself.
ですが、聖霊の霊感のもと、福音書を記したマルコは、実際にエルサレムに入られたことよりも、どのようにコロバを手に入れたのかの描写に多く費やしています。
And that's because this donkey is crucial.To our understanding of why this event is important.
それはこの出来事がなぜそれほど重要なのかを理解する上でロバが極めて重要だからです。
In order to see why this is so important, we need to go to the Old Testament book of Zechariah, chapter 9.
それを知るためには旧約聖書のゼカリア書9章を見る必要があります。
And this passage in Zechariah 9 is keyTo understanding the detail put into the acquiring of this colt.
そこにこのコロバを手に入れることの詳細を理解する鍵があります。
In Zechariah 9, God speaks through the prophet Zechariah and begins the chapter by prophesying the conquest of Alexander the Great, king of the Macedonians.
ゼカリア書9章で神は預言者ゼカリアを通してマケドニアのアレキサンダー大王の征服を予言しました。
Now, Alexander would eventually overthrow the Persian king Darius, and with that he would end the Persian Empire in 334 BC.
アレキサンダー大王はやがてペルシャ王ダレイオスを倒し、紀元前334年にペルシャ帝国を滅ぼすことになります。
And as Zechariah points out, as part of that conquering of the Persian Empire, God's judgment would come against a list of cities and a list of people groups that had come against the people of God.
そしてペルシャ帝国征服の一環として神のために敵対していた都市や民族に対し神の裁きが下されることになります。
And included in this list of those facing destruction by Alexander's armies were...Tyre and Sidon, city of Ashkelon, Gaza, Ekron, and the Philistines.
アレキサンダー大王の軍隊によって滅ぼされることになったのは、ツロ、シドン、アシュケロン、ガザ、エクロン、ペリシテ人などです。
But the main point that God prophesies through Zechariah comes in Zechariah 9 and verse 8.Where God promises that rather than this destruction, Jerusalem would be spared from the oncoming armies.
ですが、神がゼカリアを通して語られた重要な点は、8節にある通り、エルサレムが滅ぼされることはなく、迫り来る軍隊から逃れることを約束された点です。
God speaking in Zechariah 9, verse 8 says, Then I will encamp at my house as a guard.So that none shall march to and fro. No oppressor shall march over against them. For now I see with my own eyes.
神はゼカリア書9章8節でこのように言われています。私は私の家のために行き来する者の見張りとして営所に立つ。 もはや虐げる者はそこを通らない、今私がこの目で見ているからだ。
Now, this event of the salvation of Israel is not recounted for us in the Bible, but Jewish historical resources say that Alexander and his armies, they show up to Jerusalem, and rather than marching against it and destroying it, they leave it alone due to a dream that God gave to Alexander.
エルサレムが滅ぼされなかったというこの出来事は、聖書には記されていませんが、ユダヤの歴史資料によれば、アレキサンダーとその軍隊がエルサレムにやってきたものの、エルサレムに対して進軍し破壊するのではなく、神がアレキサンダー大王に与えた夢のためにエルサレムに手を伸ばさなかったというのです。
Now, is this true? Maybe so, maybe no. But either way, Jerusalem was spared just as God prophesied.
これが本当かどうかは定かではありませんが、いずれにしてもエルサレムは神の予言通り守られました。
And then, based on that prophecy, we then move into verse 9, the direct connection to Mark 11, and I want us to read Zechariah chapter 9, verses 9 through 11.
そしてその予言に基づいて、マルコ11章に直接関係している9節に入ります。ゼカリア9章9節から10節を読みましょう。
Zechariah 9, starting at verse 9, says, the Bible says, Rejoice greatly, O daughter of Zion. Shout aloud, O daughter of Jerusalem. Behold, your king is coming to you. Righteous and having salvation is he. Humble and mounted on a donkey, on a colt, the foal of a donkey. I will cut off the chariot from Ephraim and the war horse from Jerusalem, and the battle bow shall be cut off.And he shall speak peace to the nations. His rule shall be from sea to sea and from the river to the ends of the earth. As for you also, because of the blood of my covenant with you, I will set your prisoners free from the waterless pit.
9節からお読みします。娘シオンよ、大いに喜べ。娘エルサレムよ、喜び叫べ。見よ、あなたの王があなたのところに来る。義なるもので勝利を得、柔和なものでロバに乗って、メロバの子であるロバに乗って、私は戦車をエフライムから、軍馬をエルサレムから耐えさせる。戦いの海も断たれる。彼は諸国のために平和を告げ、その支配は海から海へ、大河から地の果てに至る。あなたについても、あなたとの契約の地のゆえに、私はあなたの囚われ人を水のない穴から解き放つ。
So now, tied to the salvation of God's people, Israel, in the case here in Zechariah, Zechariah prophesies that there would be a true king coming, who, rather than destroying them as Alexander could have, he will bring salvation.
ゼカリアは神の民であるイスラエルの救いと結びつけて、アレキサンダーのように彼らを滅ぼそうとするのではなく、救いをもたらす真の王が来られるということを予言しています。
The understanding is that this Savior is the one who saved them from that destruction, but the extent of this King and this Savior's influence is far greater than just the people of Israel.
滅びから彼らを救う救い主についての理解は、その王であり救い主の影響が及ぶ範囲はイスラエルの民にとどまらず大きなものであるということです。
The Bible says here, the entire earth comes under his control, and yet what does he do? He enters the city of Jerusalem riding on a young donkey.
全地がその王の支配のもとにあるにもかかわらず、その方は転ばに乗ってエルサレムの町に入られます。
And this event then would mark the entrance of the king.
この出来事が王の入場の印なのです。
But then I want you to notice verse 11 because it's very important to include it in this prophecy.
ですがこの予言に含めることがとても重要なので11節に注目してください。
The salvation that is offered comes.Because of a covenant, and notice here, a covenant sealed with blood.
与えられる救いは契約の地ゆえにもたらされるのです。
Even in the prophecy of a king, even in the prophecy of a Messiah who rides in on a donkey to Jerusalem, there is a connection there to the sacrificial shedding of blood that leads to freedom and salvation.
エルサレムにロバに乗って来られるメシアでおられる王についての予言にさえ自由と救いをもたらすことと血を流す犠牲との関係があるのです。つまりメシアがもたらす王国は全地に広がりますが、その王国とそれがもたらす救いを可能とするためには血が流されなくてはならないということです。
The Jewish people recognized that this scripture in Zechariah was prophetic. They recognized that it was talking about the Messiah.
ユダヤの人々はゼカリア書のこの聖句が予言的でありメシアについて語っているということを認識していました。
It's likely, very likely, that the people gathered to welcome Jesus into the city had this exact picture in their minds.
イエスを都に迎え入れるために集まった人々の頭の中にはそのようなイメージがあったと思われます。
But what they weren't doingwas connecting it to the sacrifice that would make his kingdom possible, even though he has prophesied it clearly, and the Old Testament itself was clear on its requirement for shed blood.
ですが、イエスがそれについて明確に予言し、旧約聖書そのものが血が流されることの必要性を明確に示していたにもかかわらず、人々はこのことをイエスの王国を可能にする犠牲と結びつけてはおりませんでした。
The writer of the New Testament book of Hebrews recognized this when he wrote in Hebrews chapter 9 verse 22, Indeed, under the law, almost everything is purified with blood, and without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins.
新約聖書のヘブル人への手紙の著者はこのことを認めています。ヘブル人への手紙9章22節にはこうあります。律法によればほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ罪の許しはありません。
And it's not this, just this passage in Zechariah that makes this connection for us in the Old Testament between sacrifice, a Messiah, and a donkey colt.
また犠牲とメシアと転ばを結びつけているのはゼカリア書だけではありません。
Another significant messianic passage is Genesis 49.
重要なメシアに関する箇所のもう一つは創世記49章です。
This is speaking about Judah. He's the fourth born son of Jacob. He would be a direct ancestor of King David and therefore Jesus Christ as well.
そこではヤコブの4番目の息子ユダについて述べられておりますが、彼はダビデ王の直系の先祖であり、したがってイエス・キリストの祖先でもあります。
And so in Genesis 49 verses 10 through 11 the Bible says the scepter shall not depart from Judah nor the ruler's staff from between his feet until tribute comes to him and to him shall be the obedience of the peoplesBinding his foal to the vine and his donkey's colt to the choice vine, he has washed his garments in wine and his vesture in the blood of grapes.
創世記49章10節から11節にはこうあります。王権はユダを離れず、王爵はその足の間を離れない。ついには彼が城に来て、諸国の民は彼に従う。彼は自分のロバをブドウの木に、メロバの子を良いブドウの木につなぐ。彼は自分の衣をブドウ酒で、衣服をブドウの汁で洗う。
So, once again, we're not going to go into this passage deeply, but there's this king from Judah's line connected with a donkey's colt and the washing or purifying by blood.
ここでも、 ユダの血筋から生まれる王と転ば、そして血による洗いや清めが結びつけられています。
Now, of course, this is poetic, prophetic language, but the connection here cannot be a coincidence.
もちろんこれは詩的な予言の言葉ではありますが、そのつながりは偶然ではありません。
There is no salvation without the sacrifice of the Savior, which has been connected by prophecy from the earliest point in the Old Testament with a king who will come in on a donkey's colt.
救い主の犠牲なくして救いはなく。それは予言では旧約聖書の最も古い時から転ばに乗ってやってくる王と結びつけられていました。
And so Jesus getting this colt in fulfillment of the prophecy in Zechariah and Genesis as well, it's highly significant to show that he is that Savior. He is their Messiah.
ですからイエスがゼカリア書と創世記の予言を成就するために転ばを手配したことはイエスがその救い主彼らのメシエであるということを示す非常に重要なことなのです。
And what we see as Jesus now mounts this colt and rides on it shows exactly what is described in the book of Zechariah.
そしてイエスが転ばに乗られた姿はまさにゼカリア書に記されていることでした。
Let's read verses 7 through 10 together in Mark 11. The Bible says, When they brought the colt to Jesus and they threw their cloaks over it, he sat on it. Many people spread their cloaks on the road, while others spread branches they had cut in the fields. Those who went ahead and those who followed shouted, Hosanna! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Blessed is the coming kingdom of our father David.Hosanna in the highest heaven.
マルコ11章7節から10節を読みいたします。それで転ばをイエスのところに引いていき自分たちの上着をその上にかけた。イエスはそれに乗られた。すると多くの人たちが自分たちの上着を道に敷き他の人たちは葉のついた枝を野から切ってきて敷いた。そして前を行く人たちも後に続く人たちも叫んだ。ホサナ祝福あれ、主の御名によって来られる方に、祝福あれ、我らの父ダビデの来たるべき国に、ホサナ、糸高きところに。
The crowds who had followed Jesus now accompanied and welcomed him into the city of Jerusalem, which can only be described with what can only be described as words of praise, as they recognized Jesus as the Messiah.
イエスに従っていた群衆は、イエスをメシアと認める賛美としか思えない言葉を持ってエルサレムの町にイエスを迎え入れました。
Now, most of the time we just think of the word Hosanna as some sort of shout of praise. But the word Hosanna is much more specific than that.
私たちはホサナという言葉を単なる賛美の叫びのようなものか何かのように思っていますが、ホサナという言葉はもっと具体的なものです。
The word Hosanna is from a Hebrew word which means literally, please save us, please deliver us.
Hosanna という言葉はヘブライ語から来た言葉で、文字通り私たちを救ってください、救い出してくださいという意味です。
They were recognizing in Jesus an ability to save them, although, as will become clear, they don't connect.That salvation with sacrifice.
人々はイエスのうちに自分たちを救う能力があることを認めていましたが、後に分かるようにその救いを犠牲とは結びつけていませんでした。
Their words here even come from a messianic portion of Psalm 118 verses 25 through 27 where we see the words that form the basis of this word Hosanna.
詩編118編25節はホサナという言葉の元となる言葉で始まりますが、人々の言葉は詩編118編25から27のメシアに関する部分から来たものです。
Psalm 118 verse 25 begins this way: Save us, we pray, O Lord. O Lord, we pray, give us success Blessed is he who comes in the name of the Lord. We bless you from the house of the Lord. The Lord is God, and he has made his light to shine upon us.
25節からお読みします。ああ、主よ、どうか救ってください。ああ、主よ、どうか栄えさせてください。祝福あれ、主の皆によって来られる方に、私たちは主の家からあなた方を祝福する。主こそ神、主は私たちに光を与えられた。枝を持って祭りの行列を組め、祭壇の角のところまで。
So what is immediately clear in this event is that the crowds were looking for a Messiah. And they actually did recognize Jesus as that Messiah.
つまりこの出来事について明確なのは、人々がメシアを待ち望んでいたこと、そしてイエスをそのメシアと認識していたことです。
So、what went wrong?
では何が間違っていってしまったのでしょうか。
How does this event match with what happens a week later as he's nailed to a cross?
この出来事が1週間後にイエスが十字架に釘付けにされる出来事とどのように一致していくのでしょうか。
Now it should be noted first that the crowds gathering to welcome Jesus, they're not necessarily the same crowds yelling crucify him a week later.
まずイエスを歓迎するために集まった人々と1週間後にイエスを十字架につけろと叫んだ人々とが同じであるとは限らないということに注意すべきです。
We have to be honest and say those details are not clear from Scripture. And although there seems to be a natural tendency to equate the crowds here with the crowds yelling crucify him, they're not necessarily the same crowds.
そうした詳細は聖書からは明らかではありませんし、ここにいる人々と十字架につけろと叫んだ人々が同じだとすることが当たり前に見えるかもしれませんが、必ずしも同じであるとは言えません。
And while we must recognize this fact, there's a clue in this passage as it draws to a close that may show us how the crowds could be this fickle.
その事実を認識しつつも、この箇所が終わりに近づくにつれ、群衆がいかに気まぐれであったかを示す手がかりを見ることができます。
Immediately what happens shows that while Jesus is clear in his fulfillment of prophecy as the Messiah,He would publicly deny being the type of Messiah that the crowds had misunderstood him to be.
イエスが預言を成就するメシアであることは明らかだったものの、その直後に起こったことを見ると、人々が間違って思い描いていたタイプのメシアであることは公に否定されます。
The crowd saw the colt he rode. And it's true, they recognized him as the Messiah. But they had missed...The Old Testament connection of that colt to a blood sacrifice.
群衆はイエスが乗っておられた転ばを見て彼をメシアだと認識しましたが、旧約聖書が転ばと血の犠牲を結びつけていることを見落としていました。
But that's what's central to who Jesus is as the Messiah. It's not him riding on a colt and entering Jerusalem as a king.
ですが、転ばに乗って王としてエルサレムに入られることではなく、そのことこそがイエスがメシアであることの確信でした。
And the crowds seemed to immediately melt away and continue to leave as they become to realize that Jesus didn't come into the city to proclaim a revolution against Rome.
群衆はすぐに散り散りになったようで、イエスがローマに対して革命を起こすためにこの町に来たわけではないことを理解すると、イエスから離れていきました。
Now I say this because as the passage ends, what we see is Jesus is left alone with just his 12 disciples.
というのも、この箇所の最後にはイエスと十二弟子だけになってしまうからです。
And where does he go?
イエスはどこに行かれたのでしょう。
He goes to the temple, to the place where the blood sacrifices are offered.
イエスは宮へ、血の生贄が捧げられる場所へと行かれました。
Look at verse 11 as this passage ends.
十一節を見てください。
The Bible says Jesus entered Jerusalem, and he went into the temple courts. He looked around at everything, but since it was already late, he went out to Bethany with the twelve.
こうしてイエスはエルサレムに着き、宮に入られた。そしてすべてを見て回った後、すでに夕方になっていたので、12人と一緒にベタニアに出て行かれた。
Mark is the only gospel writer to give us this detail here.
この詳細を記した福音書の著者はマルコだけです。
The other gospel writers that tell us of the triumphal entry into Jerusalem, they really do definitely paint a picture of triumph in the entry into the city.
他の福音書の著者たちは間違いなくエルサレムへ勝利の凱旋としてエルサレムに行かれたことを記しています。
The gospel writer Matthew tells us in Matthew 21:10, and when he entered Jerusalem, the whole city was stirred, saying, Who is this?
福音書の著者であるマタイは、マタイの福音書21章10節で、こうしてイエスがエルサレムに入られると都中が大騒ぎになり、この人は誰なのかと言ったと記しています。
And Luke tells us that Jesus' entry into the city was such a huge event that the entire city seems to be in an uproar.
またルカはイエスの町に入られたことは町全体が騒然とするほどの大事件であったと語っています。
Luke talks about the same shouts from the crowds of followers.And it was so loud that we read in Luke chapter 19, verses 39 through 40, and some of the Pharisees in the crowd said to him, Teacher, rebuke your disciples. And he answered, I tell you, if these were silent, the very stones would cry out.
ルカは従ってきた人々の叫び声について記していますが、それは非常に大きなものだったことがルカの福音書19章39節から40節からわかります。そこにはするとパリサイ人のうちの何人かが群衆の中からイエスに向かって、先生、あなたの弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えられた。私はあなた方に言います、もしこの人たちが黙れば石が叫びます。
But this is not the scene that Mark paints for us.
ですが、これはマルコが私たちに示してくれた場面とは異なります。
He wants us to see that these crowds quickly leave and that Jesus is alone.
彼は人々がすぐに立ち去り、イエスが一人になられたことを知ってほしかったのです。
He goes into the temple, which is important for two reasons here.
イエスは宮に入られましたが、これは2つの意味で重要です。
One, as we'll see next week, the temple that was supposed to be the place where God, where really He, Jesus, was worshipped, and where His own sacrifice was pictured over and over by animal sacrifice, that temple had been emptied of true worship.
一つ目は、来週見るように、彼がイエスご自身が賛美される場所。またイエスご自身の犠牲が動物の生贄という形で何度も何度も描かれる場所であるはずの宮が真の礼拝のない場所となっていたことです。
And two, his purpose was to fulfill with his own body and blood the redemption that those sacrifices that had been made in that temple were picturing over and over and over again。
そして二つ目は、宮で捧げられる生贄が表していた贖いを自らの肉体と血をもって果たすことがイエスの目的であったということです。
But he didn't stay there in the temple.
ですがイエスは宮にとどまることはありませんでした。
This temple is not where he would be found as their Messiah.
そこはイエスがメシアとして見出される場所ではなかったのです。
He seems to go thereUnrecognized, he seems to go there alone to the place that stands as the center of Israel's faith, the place that represented everything that Jesus came to fulfill.
イエスは成就するために来たすべてを象徴するイスラエルの信仰の中心となる場所へ、誰からも認められずただ一人行かれたのです。
But just like the crowds who left, his own people.Rejected him.
ですが去っていった群衆と同じく人々はイエスを拒絶しました。
And rather than recognizing their true Messiah, the one they saw fulfill prophecy, the one that they have been taught about and pictured in the temple, the people of Israel would rally around the leaders from that temple, yelling, "Crucify him!"
自分たちの真のメシアを、予言を成就されたお方を、宮で教えられた、示された方を認めるのではなく、イスラエルの民は宮の指導者たちの周りに集まり、十字架につけろと叫んだのです。
And also, as I will probably point out possibly several more times before we get to that place, it would not be a Jew, but a Roman soldier who sees the man on the cross and in Mark 15:39 recognizes that truly this man was the Son of God.
そしてその箇所にたどり着くまでおそらくあと何度か指摘することになるかと思いますが、十字架にかけられた男を見て、マルコの福音書15章39節にあるように、この方は本当に神の子であったと言って、イエスが神であることを認めたのはユダヤ人ではなくローマの兵士でした。
So what can we learn from this event today?
私たちはこの出来事から何を学ぶことができるでしょうか。
We usually focus on the shouts of Hosanna and blessed is he who comes in the name of the Lord.
私たちはホサナ、主の御名によって来られる方に祝福あれといった人々の叫びに注目しがちです。
We write songs from those words. In fact, lots of songs from those words.
これらの言葉から実際に多くの歌が作られました。
In many churches, even here sometimes in the past, on Palm Sunday, we have palm branches to remember this event for the triumphal entry.
多くの教会で、過去にはこの教会でも、シロの日曜日には、シロの葉を振ってこの出来事を覚えていました。
But Jesus wasn't interested in the loud shouts of praise.
ですが、イエスは賛美の大きな叫び声には興味がありませんでした。
Those people quickly moved on to other things, and my earlier remarks notwithstanding, many would reject him days later.
人々はすぐに他のことに移っていき、先ほどの私の発言はともかく、多くの人が数日後にはイエスを拒絶することになりました。
Jesus wanted the followers who may not stand out as exceptional men, but who obeyed him.By going and getting a colt, who stayed with him when the crowds were gone, and who now quietly followed him the 3 kilometers to Bethany after leaving the city that they had so gloriously entered just a few hours before.
イエスが求めておられたのは、特別な人として目立つことはなくとも、イエスに従って転ぼを連れてきて、群衆が去った後もイエスと共におり、数時間前に華々しく入ってきた町を出て、ベタニアまでの3キロほどの道のりを静かにイエスに従っていく人たちでした。
Folks, it is easy to come to church, to raise your hands, to sing songs.Perhaps even come around Easter on Palm Sunday and wave palm branches when we celebrate this event, but then leave this building and fail to follow the one who we claim to worship.
教会に来て手を挙げて歌を歌い、毎年この出来事を祝う日曜日に白の葉を振ることもあるかもしれませんが、ひとたびこの建物を去ると賛美したお方に従わないことがどれほど簡単なことでしょうか。
It's easy to be a part of the crowd declaring Hosanna, save us, but not go through our week with our eyes focused on the glorious cross of Jesus Christ that provides us that salvation.
ホサナ、私たちを救ってくださいと叫ぶ群衆の一員であっても、その救いを与えてくださるキリストの栄光の十字架に目を向けずに、一週間過ごすことがなんと簡単なことでしょうか。
It feels good to quote, as we did today in unison, "Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done," but then fail to pray that every day for our own lives that we're called to live in this world.
今日もそうしたように、天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますようにと、皆で声を合わせて祈ることをよろしく喜ばしく思っていても、日々この世で生きる自分自身のためにそのように祈れずにいることか。
There is no true worship apart from being a disciple, apart from being a follower of Jesus Christ.
弟子であること、イエス・キリストに従うことなしに真の礼拝はありません。
And for all who follow Jesus, there's coming a day where we will stand with all those who have followed him, with palm branches in our hands, and according to Revelation 7:9-10, be a part of a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes with palm branches in their hands, and crying out with a loud voice, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne and to the Lamb."
イエスに従うすべての人にとって、白の葉を手に取り、イエスに従った他の人たちと共に、ヨハネの黙示録7章19節から10節に、すべての国民、部族、民族、言語から誰も数えきれないほどの大勢の群衆が御座の前と子羊の前に立ち、白い衣を身にまとい、手にナツメヤシの枝を持っていた。彼らは大声で叫んだ。救いは御座についておられる私たちの神と子羊にあると描かれている者たちの一人となる日が来ます。
But for those who do not follow him, Jesus is coming again. But this time it's not on a peaceful colt. But as Revelation 19:11 describes, "Then I saw the heaven opened, and behold a white horse. And the one sitting on it is called Faithful and True, and in righteousness he judges and makes war."
ですが、イエスに従わない者に対して、イエスは再び来られますが、その時は平和な転ばに乗ってではありません。ヨハネの黙示録が19章11節にはこのように書いています。また、私は天が開かれているのを見た。すると見よ、白い馬がいた。それに乗っている方は確かで真実な方と呼ばれ、義を持って裁き戦いをされる。そして16節には、その衣と桃のところには王の王、主の主という名が記されていたとあります。
And then if we drop down to verse 16 as she read, "On his robe and on his thigh he has a name written, King of Kings and Lord of Lords." Folks, this is Jesus. This is who we follow while we wait for his return.
この方こそが私たちがその再臨を待ち望み、その時まで私たちが従うイエスです。
Let's pray.
お祈りいたします。
Our Heavenly Father, we come before you as a needy people, a people in need of your forgiveness, a people in need of your salvation, because we are sinners in the eyes of a holy God. And Father, I pray that we would not miss Jesus as many, if not most, of these people did on that day 2,000 years ago as you entered the city of Jerusalem. May we not miss what it takes to know you as our Savior. It's not believing that you came as a baby. It's not believing that you rode in on a colt. It's knowing and understanding and believing and trusting that you died on a cross and shed your blood so that we could have forgiveness for our sins. And Father, I pray right now that if there's anybody in this room in the sound of my voice that doesn't know Jesus Christ as their Lord and Savior, that today you would grant them the gift of faith, that you would open their eyes to know Jesus as their Lord and their Savior. Draw them to faith in you. Lord, as a church, help us not to simply walk into this building and say words of worship, but to follow you during our week and into our community and into our families and into our workplaces and show them who Jesus is and show them what it means to be a follower of Jesus Christ. Lord, we worship you today as the King of Kings, the Lord of Lords, and our risen Savior, Jesus Christ, in whose name I pray.